のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
はい、まあ、日本撮りまでは横井塾長が
日本目までは
ご一緒においでになって、先ほどお帰りになって、はい、もう予定があるんでしょうね。
次なんか歩いてましたね。
あ、はい、ちょっと俺はもう帰るわったろ。
そうですね、
だってね、夜とかでお酒飲んだりご飯食べたり、うん、あ、盛り上がってきたなとかあってもなんか自分の何かからはあの人は絶対外れないんで。
そうですね、はい、
さあもう帰るぞって言ったらもうシャッと帰るし、
ね、うん、そうですね、はい、だいたい横井さん先生ところの塾長の懇親会ってだいたい7時に終わってますもんね。
あ、
ま
あ、
8時になったらもう手に入りますから、
あスパッと起きるからね。
スパッと行きますから、はい、
なんかその前回収録の、
はい、
翡翠小太郎、
はい、
さんの話になんかトムキが妙に
食いついてきて、
はいはい、それをちょっとどんな、こう先ほどの収録でコロナの時にいろんな方に電話をかけて、その中で一番長く話したのが翡翠さんだっていう話とか、さっきこう感覚が似ているっていう、翡翠さんと宮城さんが似ているっていうところとかもなんか僕もすごく感じるんですよね。
うん、なんか
似てるなっていうか、
うん、が似とるみたいな
捉え方が違う。翡翠さんも捉え方がすごくなんていうんですか、柔らかいというかポジティブで、なんか柔らかくて、
そういう意味では似てるかもしれませんね、
はい、でも文明さんも捉え方が全然違う捉え方じゃないですか、うんうん、人とというか一般的な捉え方ってあんまりしないじゃないですか。
あ、俺、
うん、あんまりしないというか、何やろ、捉え方の視野の広さがすごい広い。
あ、うん、じゃあそれは自分であんま分からへんな、
うん、でもなんかこう僕が本当に辛かった時、うん、死のうとしてた時に、うん、僕普段本全く読まなかったんですよ、はい、その時に初めて自分で買ったっていうか、その辛い時に本を読もうって思って手に取ったのが翡翠さんの3秒ハッピーセラピーやったんですよ。それでちょっと救われたところもあったりとかして、翡翠さんにはなんかいつかお会いしたいとは思ってるんですけど、まだお会いしたことはなくて。
そうなんや。
ただなんかこう個人的には翡翠さんと文明さんのコラボ公演を
めちゃおもろい思いますよ、
もしてもらいたいってすごく思っているんで、なんかこう翡翠さんと文明さんが2人で3時間しゃべるって何の話をするんやろうとか、どんな話がこうなんかミックスされていくんかなっていうのが、電話でどんな話をしたのかなってすごい気になって。
ちょうどその電話で話した次の日収録やったんですよ。
あ、そうなんですね、
う
ん、
あ、そうやった。
そうそう、覚えてますよ、昨日ずっと翡翠君と話しとって。
そうそう、田んぼのさ、はい、俺の あの店の家のあっこで、はい、からなんかこう雑音に邪魔されたくなかったんで、なんか知らんけど電話持ったまんま家から降りてきて下へ、
はい、
ほんであの周りの田んぼのあぜ道を、はい、延々歩きながら3時間喋って、なんかこう雑音に邪魔されたくなくて、で田んぼのあぜ道をずっとぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる歩いてな、喋りながら途中で立ちションしたりしたな。
電話しながら
聞こえてねえかな思いながら、けどすごい、だから4、5日前に翡翠君に久しぶりに会ったかな、はい、いや久しぶりやなって言ってて、久しぶりですみたいな、でもあの時長電話で悪かったなっていう話してたら、ああいえいえって、でもその時のことをちょっと僕は一言謝りたかったのもあって、っていうのは俺がもうわーって翡翠君はどういうふうにこれを受け止めてどんなふうなアドバイスくれるかなってかいう、だからそれになんか集中してて、で自分は田んぼのあぜ道歩いてるんやけど、で翡翠君のこと俺あんま気にしてなかったのかな、でも途中であれと思ったのが、翡翠君 どっかの駅のホームにおるんやと思ったんですよ。あ、そのホームで流れるアナウンスが、はい、何時何分発のぞみ何号新大阪行きどたらとかっていうそういうアナウンスがちょっと自分が冷静になった時に聞こえて、あれ、
あらあら、
新さんあなたこれから新幹線乗らなかのちゃうかって、うんうん、でも僕との電話を切ったら悪いと思ってずっとホームで喋ってくれる付き合いしてくれてるのかなと思ったんで、はいはいはい、で言って、うん、でしたらいやいやいやってその時はなんかこうそんなんちゃいますそんなんちゃいますみたいな風なことを言ってて、うん、大丈夫ですよみたいな感じやってんけど、うん、でもでこの間ねその5日ぐらい前に久しぶりに会った時になんかあの時、うん、乗らなかん新幹線何本も何本も見送りってでも、うん、僕との話を大事にしてくれてたんちゃうかなって言ったら、うん、いや大丈夫なんつって気にせんといてくださいって僕は降りたところが品川だったんだって、うん、で品川駅のホームで喋ってたから、うん、これはでもほんまかもそこは分からんけどね、うんうん、でそうやって言って気にしないでくださいを貫きたいがゆえに、うん、品川駅の降りたところでずっと喋ってたっていうふうに5日前は言ってたけど、うん、ほんまかなと思って、
うん、品川だったら彼のホームグラウンドですもんね。
あ、そうなんですか、
はい、
あ、なんかあ品川で、え、あたり暮らしてる
いうか、あのあそこで確か僕呼んでいただいたんですけど、あのラジオの収録していたりとか、あ、確か品川の周辺だったんで。
あ、そうでしたか。
でもね、わかりませんもんね、真相は。
なんですが、あのこの間のその、まあ、東大阪で、うん、ついあれ七夕の日ですよね。
もちろん
ね、星に願いが叶う日にとか言って、うん、あのつむぎらの押し海和子さん、
はいはい、
うん、が主催、
うんうん、
でなんか大島とか矢野監督とかって前にも言って
たくさん人数が集まって800人ぐらい、
はいはい、今回も800人ぐらい、
はいはいはい、
で今回もっと、ね、ゲスト多かったですね、うん、大島、まあ、仕切りは大島やったんかな。
お、はいはい、
で矢野監督とかその翡翠君とか、うん、それからあのマッチ、
あ、はいはいはい、
あの桜庭さんのところのね、うん、彼とかで、まあ、矢野さんのマネージャーの瀬尾ちゃんとか、うん、で音楽系はひらりとか、
ひらりちゃんもね、
それとかあの、はい、響君っていう全盲 の、
うん、あの男の子
ドラム叩く、
はいはいはいはい、
あれは見事でしたね。それ岡野優君とかな、
ああ、うん、そうですね、
なかなかに大勢でやってて、
はい、岡野優君はあれですもんね、あの翡翠君のね YouTube の音楽担当してますもんね、
うん、あ、そうなんですか、
そうですね、はい、
実際に会うと、
はい、
なんかこうつかみどころないけどな。
そうなんですね、
うん、
まあ、彼顔出ししてないからね。
そうですね、
だからああいうチラシとかあんなんでも顔出さないじゃないですか、うん、
出しませんね、
はい、でリアルなああいう講演会みたいなやつもサングラスちょっとかけてたり、目深に帽子かぶってたり、はい、みたいにこうはっきりこんな顔っていうのがちょっと分かりにくいような感じ、
うん、ですね。
翡翠小太郎って名前もあれ名乗ってるだけで本名とはちゃう
んですよ。なんかつけてもらったらしいですよね。
あ、う
ん、なんかそんなエピソード
新潟やから、うん、特に彼糸魚川とかあっちの方なんやろうね多分、うん、翡翠っていう石が新潟の西部で取れるから、はい、あの翡翠という石と絡めて翡翠小太郎にしてんじゃんとかの、うん、新潟の人やから、
うん、
なんでひらりと佐藤ひらりと初めて会ったのも翡翠君との、まあ、大島もおって、
うん、
3人コラボのあれの前座で翔子、うん、ちゃんが、
あ、
今うちにおる
わ、はいはいはいはい、
発酵食品のビュッフェやってくれる、はいはいはい、料理作ってくれてるあの翔子ちゃんが主催で、
あ、そうなんですね、
で僕俺と大島と翡翠君やって、
はあ、
ほんで前座でこの全盲のひらりちゃんっていう女の子のことも皆さんにもっと知ってほしいって言って、これで2曲ぐらいやるんですそう言うて、なんか楽屋に来てくれて、ほうだ、なんかこう ケベアなんか落ち着かんスティービーワンダーみたいにしてるのっていう単語覚えてるんだけど、俺でも1曲目にアメージンググレースでなんじゃこらになって、であの時もショコちゃんは楽屋でその演者の僕らが食べるお弁当とか用意してくれてるのに、翡翠くんは一人でプラプラってどっか出かけてって、で本番直前までもう帰ってけへん、何してたんって聞いたら、いや僕あのラーメンが大好きなもんでっつって、ほんでラーメン食べに行った
ら翡翠くんらしいですね
そうですね、マイペースやし、マイペースだ。だけどあの時ヒラリが今23、
はい、
で俺が初めて会ったのは多分12歳の時やから、うん、11年ぐらい前になるのかな、はい、でもその11年前にまあ、例えば大島圭介はあのじゃんけんやったりとか、はい、映像出したりとかで、まあ、いつものパターンみたいな、はい、で翡翠さんはどんな風にあれするのかなと思った時の話、うん、何話したか今でも覚えてるよ俺。
お
やったかないやでも覚えてんねん、覚えてんねん、覚えてんねん、
まさかの、うん、
そうそう、なんかな、お客さんになんかこう問いかけをしてな、
は
い、で何でもいいんですよって、まあ一つのお題じゃないけど、うん、なんかスポーツといえば何を浮かべますかみたいな、そういう感じから言うてたら、うん、なんか野球っていうワードが一番多く出たんで、うん、じゃあ一つは野球にしましょうって言って、はい、で次は果物からっていう話になったら、いちごっていうのが多く出て、うん、で野球、いちご、あともう一個ないかな、なんかまた全然違 う、うん、何かから一つのこの3つのお題を重ね合わせながら一つのストーリーをどれだけ皆さん作れますかみたいな、まあ、この人おもろいことやるなあ思って、でもそれもなんか自分で思うからそうしただけみたいな感じなんかやるなと思うんだけど、おもろいわと思ってね。でなんかそうそう坂本龍馬の話とかもなんかこう一緒にトークライブ的な感じでやってる時に、あの龍馬は何がすごかったんやろうって言うて話 してたら、時の翡翠くんの何気なしポロッと言ったやつ話が、うん、はあ、なるほどってめっちゃ腑に落ちたことあって、で例えば西郷隆盛はやっぱり島津のお殿さんからの期待も背負ってるし、はい、やっぱ島津藩のことを中心に考えて当然のことやんか、うんうんうん、それから例えば、まあ、長州藩で言うなら桂小五郎とかが、うんうん、ね、長州藩のためにみたいな、
うんうん、
で例えば十五代将軍慶喜は、徳川家の260年続いてきたこの徳川のあれに泥塗っちゃいかんみたいなとかさ、物、うんうんうん、を見てる距離感が、うん、やっぱりみんな狭かったんちゃうかなって、
うんうん、
で抜群に広い視野と長い時間軸を天然で素材として持ってたのが坂本龍馬って、で、まあ、要するにあの幕末の時代になぜ龍馬はあんなヒーロー扱いされるかっていうと、やっぱり薩摩藩のなんか行きたい方向性とか、うん、そんなのも全部対話の力で聞き出してて、で長州藩のやりたいこと、で土佐藩のやりたいこと、あと徳川幕府のやりたいこと、でそのみんなのやりたいわがままも冷静に全部聞き出した上で、その4つがどれぐらいの犠牲なら被っても大丈夫なのかというマイナスの面も4つの場所のやつを全部聞き出しながら、それを総合的に天高くから4点の点のプラスとマイナスのバランスを取る提案をしたのが坂本龍馬やっちゃう話やった。いやーおもろいなと思って、なんで坂本龍馬から何学ぶかって言うたら、例えば製造業の仕事をしている会、ね、社長さんならなんか工場の例えば工場長のやりたい思いみたいなとか、うん、営業の人間の やって楽しいと思えるもの、経理の人たちの何々、あとはお客さんの必要とする何々、天から吊り上げながらものを見るバランス感覚っていうのを龍馬を通してそういうことを学ぶとおもろいものが見えてくるみたいな話で、今本人より多分要約して喋ってると思う。
いや本当思いますわ。
そういう発想を彼は持ってるな、
うん、そうですね、うん、
だからそれこそ普通じゃない価値観みたいなもんかな、うん、なんであのコロナの時、
はい、
あの田んぼの汗道ぐるぐるぐるぐる回りながら話してた大半はな、うん、何の話してたかったら、はい、漫画の話ばっかりしとって
ん、へー、うん、全然時間も
全然違うでしょこれ、うん、
またそれもめっちゃ面白いですね。
おもろいかな、漫画の
話。何の漫画ですか。
いやっていうのは、うん、コロナになりました、
はい、
緊急事態宣言が発令されました。文明さんっていう人のこのマイナスの環境に直面している時に僕が見てほしいものは子供たちの描く未来への希望なんですっていうふうに言うてきて、でその子供たちが今日現在すごく心開いて素直に受け入れることのできる情報源って、うん、漫画アニメやと僕は思うっていう、
はあ、
そっから始まったんよ。
なるほど、
うん、ほんで例えば、ワンピースの、
うん、
尾田栄一郎さんなんかに、
うん、
このことをそのままぶつけて、
うん、
文明さんなりにワンピースの作者の尾田栄一郎さんがどういうことを子供たちに伝えたいと思うかみたいな。で尾田栄一郎さんなんかも翡翠君と一緒でね、顔出しせずに、うん、あのアニメーションというものでしか表現ってしひんや、はい、
うん、
だけどリアルにその言葉を通して子供たちに何かを伝えたり希望を与えたりみたいなのをするのはもう天下一品なんやから中村さんはみたいな、
うんうんうん、
そ
ういう通り。
だからあのワンピースの中でどうでこうでとかさ、ワンピース話とか鬼滅の刃の誰それのこう言われば、こういうメッセージ性が隠れてると思いませんみたいな。で僕の知ってる漫画やアニメに彼がなんか目線合わせてくれて、でワンピースのこのシーンのこうこうこうとか、そう受け止め方的なことをいろいろ教えてくれたな。
翡翠君ワールドですね。
そうなん
ね。
なんでそのね、七夕の日のそれでも、うん、まあ翡翠君の話聞き通ってきてる人がもしかしたらあの日一番多かったんかもしれませんね。うん、なんかみんな、うん、彼さ出てきてさ、翡翠置いといて、まあ、水置いて、はい、でなんかあのちょっとそういう風に思うとあの亡くなられた誰でしたっけね、あの伊勢神宮なんかもあの半年みそ、あの半年みそかとかで6月末とかに、あ、小林清官さん、
はいはい、
清官さんと翡翠君ちょっと似てるような気がする。
あ、それは清官さんね、あの翡翠君清官塾さんいてはったんです
よね。あ、そうですか、
はいはい、
清官さんもどっちかっていうとこう見えない世界のこととか、うん、ちょっとスピリチュアルな、うん、ああいうこととか、
そうです
ね、喋り方もスローリーでね、なんかしょっちゅう水をちびちび飲みながらおほおほおほみたいなおほおほで咳しまってね、
そうですね、
なんかこうゆったりと喋るみたいな。で翡翠君もどっちかいうと、はあ、もう皆さんあのいろんな人ステージ上がって音楽あっていろんな話や映像やいろいろ皆さん頑張ってねステージ作って来てくれてるからもう皆さん元取りましたでしょみたいな感じでもう僕なんかに期待してませんよねみたいな、そんなノリで。でも今までまあ翡翠君だいぶ後半で登壇やったからなんかね皆さんおそらくいろんなものを受け止められたと思うんで、なんか僕変に緊張してます言うて、で水ばっかり飲んでさ、で分かります今何喋ろうか 本当は考えてなんか楽屋でちょっといろいろ書いてきたんですけど、これがその通りには喋れなくて、なんかようわからんことばっかりずっと言ってで緊張してますとか、だけど大丈夫ですよ、与えられた50分の時間の中の最後の10分で皆さんの未来の可能性を5万倍に広げることをお話ししますのでって言うと、みんなわー拍手して教えて教えてみたいなのに、40分間めちゃくちゃのらりくらりのらりくらり水ばっか飲んでさ、おかわりちょうだいみたいなとか、なんかほんまにある意味翡翠ワールドやな、こののらりくらりって、なんもっとテンポよう喋らんかみたいな感じやけどでもその最後の10分でって言って話したんは、ね、皆さんにはすごいものが味方についてるっていう心臓がね、今からじゃあ皆さん20秒間止めれますかみたいな、そんな問いかけみたいなことしたりでしてるうちに、もうね、自分で動かしてるつもりじゃないのに全く休むことなく動き続けてくれて、でそこで動かしてる血はもう先祖の祈り以外の何もでもないって、もう何万何十万何百万という皆さんが生まれてくるまでに必要としてきた先祖の体験とか苦しみも悩みも全てインプットされた DNA が無数に皆さんの体を駆け巡ってる、過去に乗り越えた先祖がみんないるんよって言って、だから不安を探すのはやめようみたいな、自分の中に解決の糸口が休み続けることなく動き続けてるものを本当に心から信じることができた時、皆さんの未来の可能性は5万倍に広がりますっていう、まあそれはそれなりに、それはあなたを一番応援してくれる存在がいる、誰だと思いますとかって、これものらりくらりだった。でほとんどの人が思い浮かべたのはやっぱお母さんかなって思い浮かべた人が多かったと思うよ。でもあそこをまた心臓ですよというふうにはぐらかすあたりも面白みの一つだな、あれね。
いやすごいな。いや、ま、本当にこう翡翠さんと文明さんのコラボ公演はもう聞きたい、もう僕個人がめっちゃ聞きたいっていうのもあって、あの企画書も多分文明さんに見せたことないと思うんですけど、あのもうタイトルも僕の中で決まってて、変人思考 1+1 は8になるものの見方っていうタイトルで一応企画書を書いてて、もう別にこれはあの 1+1 は8でどうでも よくて、これに正解とかも何でもなくて、答えはこう2って出す人がほぼやと思うんですけど、この自由な答え8に出せるのが文明さんと翡翠さんやなっていう、この8につなげていけるものの見方みたいなものの、なんかこのこう頭のこのなんていうんですか、思考というか脳みそまでも解剖してみたいなみたいな、こうどういう思考回路になるとそのものの見方捉え方ができるんやろうなっていうのが、
まあでもまあそれもまだ空想の話やけど、まあ、翡翠君とやるんやったら、なんか例えば俺が1時間半喋って翡翠君が1時間半喋って、で例えば30分ちょっと一緒にとか、みたいなこと想像しがちやけど、翡翠君とやるなら俺ね、例えば俺が30分喋る、でそれを聞いてしまった翡翠さんが30分思いつきのことを喋る、でそれを聞いてしまった俺がまた今度30分喋るで30分翡翠君30分俺30分翡翠君30分俺30分翡翠君30分で3時間とかな。
あ、面白い、新しいですね。
そこには塾長がいるかもしれませんねはい30分言われて言わんと30分終われないという
終われないですね、確かに30分で。うん、
でもなんか翡翠さんと、ね、横井さんもなんか似とるぞとかさ、
似てると思いますね、
思います、
僕もあのふみちゃんと、ね、コラボさせてもらったし、翡翠さんともさせてもらったことあるんですけど、なんか雰囲気似てますよ。
あ、そうですか、あんなにひょうひょうとしてるかな僕。
いや、ひょうひょうとはしてないですけど、意外性はいっぱい2人ともありますよね。
あ、そうです
か。どんなお話するんやろうと思いながら。
あ、そうですか。いや、さっきその なんか智樹の作ったさ、その、はい、みんな違ってそれがいいカード、はい、これ非常に面白いなと、はい、でも塾長なりにいやそれを土台にして、はい、自分のビジョンにつながるまた遊び的何かみたいな、また考えてみると思う、はい、なるほどなみたいな。で塾長がいやふみちゃんが剣さんへ、はい、絶対行ってほしい行ってほしいって、はい、あないしつこい言うてさ、でお前が行くとまたお前はいろんなもんを面白おかしく捉えて、うん、それをあったかなかったかわからんようなそれでも魅力的な話につなげていったり、うん、お前それの天才やから絶対剣さん来てほしいって言われた時に、うんうん、俺そういうそういうとこあんのかなと思ったら、うん、なんかさ月1回ぐらい、なんか例えばですよ、うんと8月の1日に、うん、まあ、例えばなんですけど、うん、群馬県で公演しました、うん、でその2日後の3日の日あ4日の日に東京で公演ありますと、うん、で 2,3 と関東で時間空いてる時に、うん、なんか関東近辺だったら中村文明さんにただうちの会社に来てほしいとか、うちのやろうとしているその企画を見てほしいとか、どういう場所でどんなことやろうとしてるかみたいなやつをただ見てほしいというだけ で行ったら行ったで自分の見たもの感じたものでこう無責任なアドバイスをするとか、いや俺やったらこんなことやった方がおもろいような気すんねんけどみたいな、でそれがお金になるのか可能性広げることになるのか分からんけれど、何かにつき俺ごちゃごちゃ言うよな、高速路なんかの見せ方どうのしても、じゃあ伊勢旅って言われとくっつけるっていうところから、そのもっとリアリティ感じながらワクワク感を増幅させれるんちゃうかみたいなとかさ、なんかそういうこんな商品作れたらおもろいんちゃうかとかって、まあ我がことのね、我がところのことでもあんだけいろんなこと言うから、人んちのことパッと言ったひらめきで、
それそれそれ、
うん、いやこれはすごい価値があるっていうふうに向こうがね受け止めてくれたら、まあそれでどれだけかの対価をいただくぐらいの、なんかすごくフラットで自分がそこに行くまで何も考えずに、時間のある時に月1回だけの中村文明訪問イベントみたいな、
僕それもタイトル今浮かびましたよ、
ほんま
文明ひらめきツア
ー、
文明ひらめき
ツアー、ツアーじゃなくてもいいね、文明ひらめきってなんか語呂がいいでしょ、
月に1回だけこの日どこそこ地域なら中村文明ちょっと買い取っていただけますみたいな、
いやその中村文明ならではのひらめきが欲しい企業はいっぱいあると思うんですよ、個人でも、
でも企業に呼ばれても大体このある程度の決まった講演をするだけで、僕意外とその文明ひらめきシリーズ、なんか今のビリーさんの話面白いなと思うけど、そうやってなんかこう思いもよらん会社のやり方とか、思いもよらん商品開発しててとか、それをどうやってして世に広げていくかみたいなこととか、でそこにどんなストーリー性をとかみたいな、なんて俺確かにいろんなこと言っちゃ言うし、でその刺激がなんかこれから後の僕の人生の成長にもつながるんちゃうかと思うんですよね。
どっちかというと翡翠君は物の見方を変えてる人じゃないですか、で中村文明というふみちゃんはやっぱりひらめきの世界やから、そういう意味でひらめきの人と物の見方の人っていう形で今度コラボ公演企画したら、
ひらめきの人、なるほど、
どう見てもふみちゃんはこう物の見方を変えてると思われへんもん、ひらめいてるだけだと思うから、
ひらめいてる、なるほど、確かに、
もっと言うと降りてきてるんか知らんけど、
変なこと言うもんな、たまに、これ絶対神様応援すんでみたいなの
がさ、そう
ね、絶対うまくいくよっていうようなね、まあそのことも、考えるのは自由なんで、てなことで、お届けしました、中村文明と
友樹と
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。てんこ盛り並べて比べてみよう。
どっちが面白いか競争だ。